が湧いてくる。おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
春うららか
に選手もそれが始まりましたね。
そうそうそう、なんかあのぎこちない時は、はい、あの季節ネタ入れてくるんですよ。ゴールデンウィークいかがお過ごしでしょうか。
絶対その公園外で食ったことないし、
ね、寒いですよね最近みたいな、もう一般的な人が一般的に使う季語入れてくるんですよ。
それなんかあのぎこちないとき？
ぎこちないとき、何話そうかなーってぼんやりして、
ぼんやりして決まってないとき、ね、
う
ん、
まだスタートダッシュっていうかエンジンかけた瞬間ぐらいのとき、エンジンもかかってないぐらいのとき、
なるほど、
車に乗って、あれどこ行くんやったっけ俺みたいな感覚で。
ね、だって講演会があって絶対こんな話せえへんもんね。
せえへんすよね。
そう、いつもこうやって分析をされながらですね。
はい、中村さんの
話、まあ、しかし選手の台湾の話を、
はい、全くせず、
ほん、ま、
トラブルの笑い話だけですよ。エロ本の話と、
いやエロ本の話あれ熊本やん、
まあ、確かにそうですね。
台湾どうやったんですか、ほんま。
台湾もう楽しかったよね。
楽しかったですね。
2泊台南、2泊台北。
台北、
うん、ただまあ台北の方は後泊ツアーって言って、
うん、まあ半分ぐらいのもうちょっと長期で台湾楽しみたいっていう人用に、はい、なんかこう後泊ミニツアーみたいなつけましょうかみたいな感じで
今回初し、
台北はどの辺行ったの。9分10分とか
9分にいました。9分、うんうん、っていうのもこう僕ら
今回9分ってなんで9分中か知ってます。
知らない。出た
出た出た。
あの、まあ、なんで9分って言うんですか。なんで9分って言うんですか。
まああの人から聞いた話ですけど。
はいはい、聞いた話でいいですか。教えてください。
別に僕で自分で調べたわけじゃないですけど。
はい、
あの元々あの9分の山ってね、うん、あの千と千尋の神隠しの、
はい、
モデルになった
ところね。モデルにというか、はい、宮崎駿があそこの なんとかちゅうコーヒー屋でな、
はい、
あのアイデアをどんどんひらめかせて、うんうんうんうん、であの9分の雰囲気をあの映画に取り入れてっていう、はいはい、あの九分の山っていうのはもともと金が取れたらしいんですよ。
あ、そうなん
や、うん、はいはいはい、ほんでもうゴールドラッシュで金バカバカ取れて、だけど台湾の人たちがねもう掘り尽くすようなことしてしまったら、うん、もう山みんななくなってまうんで、うん、そんな全部が全部アホみたいに掘ったらあかんやろいうことで、はいはいはい、で途中でそういうのを止めたらしいんですよね。
ほうほうほう、
はい、でそっからそのどんどん掘ったらその金取れなくなってしまったら、うん、もう折ってもしゃあないじゃないですか、はいはいはいはい、山の、ね、上の方なんかに、うん、ほいでもみんなどんどんどんどん人折れへんなってって、うん、最後9軒の家しか残らんかったんですって。9
軒しかね、
9軒の家しか、ほいでその9軒のまだそれでもしつこくあの山にお住まいになってた人たちが里の方まで買い物に来ると、うんうん、その一人が行くんだったら必ず9軒分のみんなの買い物も頼まれて、こう順番順番でみんなが9軒分の買い物してまた山へ帰るみたいな、でそこからその9分の分はあのなんか10分っていう町もあるでしょ。
10分、はいはい、
ね、
はい、
10分っていうんですかね、はい、あの10分の分は1分2分 の分けるの分やけど、
う
ん、あの9分は人便に分
でしょ。
そうですね、はい、だから9つの家の買い物を人がみんなに分けると書いて9分っていう字にしたらしいんです。
そういう意味やったん
や。それで9分なんですよ。
あれね、なんであの分っていう字違うんかなっていうのすっごい疑問やったんですよ。
いや今日
素晴らしいですね今日。は
い、僕はその疑問も抱いてなかったんです
よ。9分行く時のバスの中で教えてもらったんです
よ。でもええ話だね。
うん、で言うてるうちに、だけどあそこの9分の山の、
はい、
山のことをなんかモチーフにしたなんか台湾のね、うん、映画が作られたらしくって、うん、その映画がきっかけになってあの九分っていう山がもう一回こう再度見直されるようになって、はい、し始めてちょっと街ができてきた時に、うん、宮崎駿が、うん、あの千と千尋の神隠しを作ったら、うん、もう世界中から来るようになって、
はいはい、
今回も大変やったよな。
大変ですよ。
もうものすごい人
人
時期が時期やもんね、うん、
時期も時期やけど毎日これやって言ってましたよ、うん、もう前も進まれへん後ろも行かれへんもう大変やだな
大変ですね
僕行った時も相当人おったけどまだ大変やったよねそしたら
あの赤い提灯と確かに景色はまあねなんか千と千尋っていう雰囲気でしたけど思わずみんな言ってましたよ多分今日が一章で最後の9分になるな要するにみんなもうこんな混雑ええわみたいなね
一緒わ、かりますわ
いいですよねもうまあええわみたいな、うん、
あの全然話変わるけど、
はい、
ウォーリーもフンチもあの臭豆腐ってあるじゃないですか
あります
あの匂いは大丈夫なの
ああ大丈夫ですよ
僕も大丈夫です
食べた
食べました食べました、
あ食べれたんや僕、うん、よう食べにかってさ、
あれ特に台南ですか台北でもあるのか
なありますありま す,
あります
でも台南の方が臭いよな、
うん、らしいね
なんかね、うん、獣臭いんですよ
あ、はいはいはい、
甘くてでちょっとなんかイノシシみたいな匂いするというか、うん、イノシシの匂いって言うてみんな分からんわな
嗅いだことないです
わ嗅いだことないから獣臭いってなんとか分かるけど、
う
ん、
イノシシの死骸の匂いに近いの
そんな嗅いだこと
ない鹿の死骸の匂いとまた違うんですよ
知らんすわそれ
そんなの普通嗅いだことないって、うん
あのイノシシと猿の死骸はまあまあ似てるかな匂い的にあ
似てるんや
似てる鹿の死骸とは種類が違うやっぱあれ鹿は草食やし、
はい、
猿やイノシシ雑食や
雑食やもんね、は
い、雑食系 の毛の硬い動物の死骸の匂いっていうのあるんですよね
あの本当の獣臭いですよ動物園なんかの
ちょっとそれっぽい匂いしますよね
いやでも今スルーしかけたけど誰も知らんやんなそんな匂い
なんでその例えが出てくるのかな
分からへん臭豆腐っていうのはイノシシの匂いする
臭豆腐からイノシシの死体につながるなんて誰が予想できるかってい
やでも今日な、はい、今日これ収録終わったら、
はい、
あの伊勢帰るやん、
はい、
そしたらね競争やね長崎からイノシシの肉届いとんねん
へえ、うん、長崎から丹波笹山
じゃないのあの長崎 の, ああの俺が名前つけたあいつ名前ないだっけデビットデビチョフ
あデビチョフさんはい
なんかね見た目が顔がデビットっていう顔なんですよなんかこう白人っぽいんです
よあ白人っぽい
白人の中でもロシア系なんですよどっちかという
と顔がデビチョフなの
ねでね最初デビットって呼んでてんけど途中からデビチョフっていう名前に変えた、うん、
あの
デビット最近なんかイノシシうちに行ってんのかななんか
マジっすか
ほいでなんか、はい長崎のイノシシを売り出したいんで、うん、文明さん一応送っときます言うから大量に送っといてくれ言うて、
はい、
へ
今日うち帰ったら多分イノシシ
あシシ鍋や
解凍しといてくれって電話せねえかな僕イノシシ大好きなんですよ
美味しいっすね
美味しい
わかるわかる美
味しい
ヘルシーやし、
うん、なんかの豚以上の あの秋の来ないというかでまたあの皮に近いところの脂がめっちゃ分厚いのわかります
わかります
ギューって感じ噛む感じなの、
はい、
豚肉の脂って柔らかいやん、
ね、柔らかい、はい、
溶けていく感じやけどイノシシの脂ってギューって噛まなかん あれがなんか僕好きなんですよね食うても食うても食えるねん腹いっぱいになってきてんのにまだまだ食えんの
ほう
イノシシ俺子供の時さやっぱり鹿肉が多かったから、
はい、
鹿肉が、
はい
なんでたまにイノシシもらうと、
はい、
めっちゃ嬉しかったんよ
やっぱイノシシの方がいいよ、
イノシシの肉今日は誰やらからイノシシもうた言うたらイエーイみたいな
そうなんですね
要するにあの一般的に日本全体の 大多数は、
はい、
あの牛肉もらの松坂牛もらったみたいな感覚の喜びがイノシシの肉やって
今日はイノシシだーっていうーへ
え
嬉しかったな
そうなん
や鹿肉が一般的でごちそうがイノシシっていう
そういう話をしたかったじゃないです
かいや俺が臭豆腐大丈夫から始まったやな
そう台湾ツアー行きましたっていうそういえば選手してないね俺を言わなくちゃいけないねっていうところからスタートした時になぜか話題は鹿とイノシシっていうい
やー、うんで9分に行ってな
9分
で、
はい、
呼吸博物館とか行って
な呼吸博物館、はいはい、
全く思んないですね呼吸博物館
あの白菜やったっけ、
白菜ああもうほんで向こうの台湾のねなんかでガイドがねもうやたら白菜言うてあのあれ何ちゃって翡翠やったっけ、翡翠っていうあの石で、
はいはいはい、
あれ天然であの上の方白うて、あ、違う違う、下の方が白うて、はい、上の方が緑で、緑、まあ、そうそう、世界に2つとないみたいなものが、うん、宝物みたいにして、うん、皇帝のところにどんどこ届くいろんなものの、うん、皇帝のいわゆるあれ個人コレクションをいかに自慢するかという博物館ですよね、要するにね。もうあれとあのなんかあの豚の角煮みたいな
角煮の
形の石、もう角煮と白菜ばかり言うんね、はい、で白菜のなんか右側にキリギリスが乗っとって、はいはいはい、左側になんかあのイナゴが乗っとるんやとか、もうそれをあのガイドがもう何回も言うんですよ、もうあの右からキリギリス左からイナゴみたいな、右からキリギリス左からイナゴみたいな、もうええわ言うぐらい白菜ばっかり言うよね。ほんで見たけどでなんなんて、しかもずっと光当たってたりすると変色したりしてしまうと、せっかくのその宝物がね、うんうん、なんかその価値がね、はい、変になっていくといかんからって言って、故宮博物館に飾られてるものの大半は偽物らしいですよね。
そうなんや、うん、
みんな偽物に大お金払って見に来てるんでしょ、うん、僕ほんま入ってものの10分でコーヒーショップ探してそこへ避難してコーヒー飲んでましたもんね。もうその5分後にこいつも来ましたけど、
ね、あ、やっぱり一緒
いや、そもそもこのミニツアーっていうのが、うん、あの僕と中村がもう初期からずっと行っとってですね、はい、今回は5度目なんですけど、
はい、
ザ・普通の観光っていうのをしたことがない
んですよ。したことがないんですよ。
そうなんですよ。5回も
行ったのに、ルルブに乗ってるところに1回もどこも行ったことがなかったんでそろそろルルブっぽいとこ行こうぜっていう。
そうですよ。
あ、こんだけ行ってて行ったことないん
ですよ。行ったことないですよ。
そうなんや、
うん、
ほんで故宮博物館と宮墳 と、はい、でもう一個台湾博物館、あれはなんか台湾のこの原住民の部族たちのその成り立ちみたいなんからこう文化の継承みたいな、なんかあれはなんか非常に良かったな。
あと観光やったら余市か101ぐらいじゃん。
そうよね。まあ、余市ももうな、もうなんか鍋も行ってるし。
余市は行きましたね。
え、そういうとこは行ってるんやね。
余市は
行ってる。
それぐらいちゃいます。
あ、
うん、で、こう5回目にしてたまには観光したいよねって言ったら中村が、うん、ほな俺9分行きたいって言ったもんで、じゃあ9分行きましょうっていうことから、うん、もうちょっと歴史あるところっていうところで、ザ・メジャーな故宮博物館ともう一つ博物館と9分行って、うん、結果いいなもうみたいな。だから9分も別にもう行かんでいいでしょ。
もう行かへん。
博物館行かんでいいでしょ。
もう行かへん。
故宮博物館行かんでいいでしょ。
行かへん。絶対行かへん。
1回で十分ですよ本当。
絶対行かへん。
あの9分の先に10分っていうところもあるんやけど、
はい、
そこも1回行ったらもう大丈夫大丈夫。
そんなよりこう台南のおいちゃんとか、
やっぱ台南のおいちゃんなのはおもろいわ。
おもろいっすよね。
食べ物僕もどっちかというと台南の方が好きやけどね。
あ、そうですか。
はい、どっちかというと、だやっぱり台北の方は日本人よりも世界各国の方になんか味がどんどんどんどん終わりになっていってて、
あ、なるほど。
台湾らしくないですよね。
そう、うん、
台南の方がやっぱりだってあの僕49歳じゃないですか、うん、で誰とあの竹内かなちゃんや、あの人も60近いらしいね。
そうなんですか。
うんうん、
あの
名古屋のね。
もっと若いと思ってました。
ほんとかなちゃん言うね、
はい、
なんかあの文明さんは私らより10ぐらい若いから、
はい、
あんまりピンと来へんか分からんけど、その台南のね、うん、あの夜のどっちかって台南は下町っていう雰囲気やないですか。
はい、
ていうかあのこう夜の街の雰囲気がね、うん、なんか水銀灯がじりじり音立てながら、なんか水銀灯のこの光とかがほんまに昔の昭和みたいな感じがして、私らはすごい懐かしいって感じるんよ。文明さん私らより10個ぐらい若いから分からんと思うけどって言うから、分からん言うて、だって俺が子供の時は水銀灯もないところで暮らしてたから俺ガキの時月明かりのみで夜は過ごしたから水銀灯あるだけすごいやん、ね、俺より10も年上か知らんけど、俺もっと悲惨な見本知ってんだよ言うて、水銀灯も何もついてへん、もう月明かりのみやから
比較 するのは違うわ。
もうそれでかなちゃん吐くほど笑うとった。
それで安に笑うとったんですか。そうめちゃくちゃね、たまにはええもん食おうよっていうところで素敵なレストランやったんですよね、昼食、ちょっとしたプチコース料理みたいなところで、はいはいはい、でプチコース料理みたいな素敵なレストランで中村のテーブルだけギャハハギャハハ笑って、僕4つテーブル離れとったけど笑い声だけが聞こえてきて、笑い声だけが聞こえてきて、
もうね、台湾でよーしゃべりました。もうよーしゃべった。だって台南の
中村文明のポッドキャストをお聞きくださり誠にありがとうございます。お知らせ1、中村文明と学ぶ人のご縁塾第7期生募集中。日本が一瞬にして狭くなる、座学なし行動あるのみ、すべて1泊2日の合宿講義、あなたのご縁がぶわっと広がります。お知らせ2、引きこもりニート不登校大募集、耕せ日本。共同生活就労研修を通じて自立を目指す、必ず家から連れ出します、必ずお力になってみせます。家族だけで悩まず、まずはお電話ください。引きこもり不登校ダイヤル 0120-914-922 0120-914-922、 家族問題非行 DV ダイヤル 0120-020-640 0120-020-640。 お知らせ3、中村文明のこの話聞いてほしいんや第2弾、川端智義公開収録セミナー、言葉の力、未来は使った言葉で作られる、聞けば納得の2時間です。それでは後半のポッドキャストもお楽しみください。
二晩泊まったあの賀来さんっていうね、その彦将軍病のボランティアやってる、はい、人が経営者のね、うん、あこのホテルばっかり僕ら毎回泊まるんやけど、はい、でもそのホテル内とか全部禁煙やから、あでホテルのもう入り口の目の前のところの、まあ、道路です、いわゆるそこへ椅子置いて灰皿置いてあるから、もう僕ね二晩ともそこへなんかウイスキーとか買ってきてもらって、はい、ウイスキーと氷とソーダと買ってきて、でハイボールをそこで作って、もうスナック中村屋みたいな。もう二晩ともあの道端で二日とも2時間ずつぐらい飲んだな。その2時間2日とも喋りまくってね、あの時間が一番面白かったんやって。みんなもう泣いて笑ってたもんね。
これはそうあるっすわ本当に。
でああいう時の僕ってなんか冴えるんですよ、すごい。
いや冴えてるやろ、ね、
これであのハブちゃんおるやないですか、
はい、
もうハブをねおかずにしてね、もうねハブを落としまくって、もうみんなゲラゲラ笑って、喋りまくったあの勢いがそのまんまあの台北のあれ台南かのレストランの昼ご飯、
あ、はいはい、
もう起きた瞬間から毎日酒飲んでたから、もう絶好調だったん
です。絶好調
ほんとはそのね、ちょっとこじゃれウォーリーの今言うこじゃれたそのレストランで昼ご飯食べてってしてる時に、はい、たまたまその僕のテーブルに座ってくれたあの東京から参加してたね、うん
はい、
ちょっと若手やな、あの子ら
若いんちゃいます、
30代ぐらい、 30ちょいぐらいか、
30、うん、僕と一緒もしかちょい若いぐらいちゃいます
よ
ね。
ほんでその2人が急に僕にね、文明さんやっぱりね喋んの絶対面白いとか言うて、うん、なんかまた嬉しになるようなこと言うてきたんですよ、はいはいはい、これでねで僕どっちかって言ったらこう、はい、あんまりあのこの間の話じゃねえけど、あんまりこの計画を立てるとか、なんか未来のことを決めるんがあんま好きやないし、はいはい、自分でこんなことしようかなとかって企てるとね、はい、あんまいいことないんですよ、ねはいはい、パターン的に。なんで全部縁のもんやなと思ってるんで、だってブライダルも縁でやり始めたし、はい、講演も頼まれたことをきっかけでスタートしたしって、何でも本書くんでもせやし、はい、なんかご縁塾やってくれとか紡ぎやってくれとかも、はい、全部人から来た話はうまいこといくんですよ、
はいはいはい、
でも自分で企てるやつはなんか歯車狂い出すとうまいこといけなくなってくんで、なんでそしたらその昼ご飯の時に東京のあの子だった福田さん
や、福田さん、
うん、っていう若手の子がね経営者なんやけど、うん、彼が文明さん絶対ね YouTuber になった方がいいって言い始めたんですよ。
YouTuber
って言葉は知っとるけど、うん、何なんやろと思ったら、そうやね、はい、うちの三男坊もお前大きなったら何なんねん言うたらね、え俺 俺ちょっと YouTuber なろうかなとかってね、小学生のくせに今もう中1になったけど、小学生今時のあいつらテレビあんま見ないですもん、 YouTube ばっか見てて、ほいで自分もあいつ小学校の時にな、俺 YouTuber になるとか言い出して近くの公園でねすっぽんぽんになってね、友達に動画撮らせてそれ YouTube に上げて学校にバレてめっちゃ怒られてた。僕息子にお前すっぽんぽんはあかんぞすっぽんぽんは言うて、その時もね、ほんたらたまたまテレビでね、なんか親が今の小学生はねプロ野球選手になりたいよりも、うん、YouTuber になりたいが今1位なんですってね、
1位みたいですね。
ほんで親にアンケートを取ると一番ならせたくない職業の1位が YouTuber なんですね、はい、これ親の思いとこの思いに大いなる確執があるじゃないですか。僕あれ見た瞬間、大人の大半が YouTuber になってほしくないっていうことイコール、はい、僕的にはね、いやーしこの常識めいた大人たちの反対を選択するところにチャンスがあると思って、そうか、俺もその YouTuber っていうやつにいっぺんなって、なんか三男坊に YouTuber ってこんなんなんだぞっていう手本見してやんのもありかもな、なんてふっとテレビ見た時イメージしたんですよ。ほったらその福田さんが急にそんなこと言うから、はい、そうなんて、うん、あと本当に俺それ向いてると思う言うたらね、いや絶対いけると思うって言うから、うん、ほんまかと、ほらなろうかな YouTuber 昼飯食いながら YouTuber で盛り上がったんですよ。ほんでね、はい、彼がなんか編集とかその辺もね、はい、絶対めっちゃ人気出るように、うん、僕アシストしますしとか言うから、うん、ほんまかって、どれぐらい喋ったらええねん言ったら3分か4分ぐらいの小話でいいって言うんで、ほ、うん、で3分か4分の小話って例えばって、でその後僕ね昼のご飯の締めくくりに一応みんなでお昼は終わりなんだと、うん、だけど今のお昼ご飯食べてる時にこんな偶然の話が出て、うん、ちょっと皆さんどう思います言って、はいはい、俺 YouTuber になったとしたらとか言ったらみんなわー言って拍手してくれたんで、ああ行けっていう意味なんだ、ね、で例えば 3,4 分みたいなんで、はい、僕台湾行く1週間ぐらい前に、はい、たまたまね、あの神戸で、あ神戸ちゃうわ、笹山、あ、うん、違う、
小野、小野で合ってますか、
全部兵庫県やけど全部兵庫県あの小野で、はい、あの紬の笹山校の
終了式、
終了式、はいはい、あれやる前にあの喫煙所でおったんですよ、はいはい、そしたらね、その喫煙所にあのローザ隊、
あーローザ隊出てきました、
ね、ローザ隊とね一緒にアホな話しとったら、うん、ローザ隊の一人のあの人の名前なんちゅうやろな、あの人の名前なんちゅうやろな、出てきへん、あのがね、うん、なんか私こないだな、あのなんかたまたまそれ方言の話になったんですよ、うん、で鹿児島弁がとかなんとかがとかみたいな、うそういうこう方言の話になった時、はい、私こないだな関西弁めっちゃバカにされてもう腹立ってさっていう話し始めて、はいはい、でなんなんなんなんって聞いてたら、うん、いや友達、横浜におる友達とこへ遊びに行っとったんやと、うん、で遊びに行った時たまたまのこのお店でちょっと可愛らしいその T シャツ見つけて、うん、でこれ買おうかなと思って、うんうん、で何色もあるからどの色にすっかなみたいに、でももうこれ買おう思って店員さん呼んだら、はい、でもう関西弁バリバリやから、そのおばあちゃんがね、うん、で関西弁バリバリやからそう話してたら、うわ関西人ちょっとうざいみたいな雰囲気ちょっと出してたらしいんですよ、うん、でそのことも関西の彼女は察知してたらしいんやけど、はいはい、でもあのこの T シャツもらうわ買うわいう話になって、うんうん、あほんまですかそうですかみたいな標準語で応対してきてね、うん、ほんでね、何色がお好みですかみたいなこと言われたから、うん私この白にするわ言うたら、うん、その店員さんがね、白って言ってね、その白って言うて、関西の人は白は白やないですか、
白ですわ、
白でしょ、うん、白で私こう白にするわって言ったら、その白っていう言い方がもうザ関西らしいねんね、関東の人から見ると、だから白、あ白ですねって言い直したんやって、はいはい、でそれにムカついたらしい、ね、なんか白は白やろみたいな、はい、なんでいちいち白って言い返さなあかんのとかってで白って逆に言い返しながら、あんなあんた教えてたのか、うん、白っていうのはな関西では犬につける名前やねんT シャツの色は白なんやで、白っていうのはな犬につける名前や言って最後かましたったんやその話で僕きっと大笑いしてねっていう小ネタをその時みんなの前で、はい、YouTube で上げるってこんなんでいいんでしょうかみたいな話だったら、うわーってなったんで、
それでいい、それでいい、
YouTuber になることにしました。
台湾行って、その出会いから YouTuber が決定しました。
じゃあ自己紹介する YouTuber の中村文明です。
YouTuber の中村文明です。
いやでもまあ一応な、表看板は講演家で行こうよ、やっぱりな。
そうそう
そう。だって渡辺直美やったっけ、
はい、
あの人のインスタグラムとかすごい。
世界一やもんね。
世界一
なんだ。世界一なんだ、日本一じゃない。
でも、あのインスタグラマーとは言われてないですよね、うん、やっぱり女芸人の方が先でしょ、
うん、女芸人の渡辺直美です
ね、 ね、いやそんな小ネタやったら十分いけるね、
その辺の短い芸やったら何もでもね出てくると思うんで、
もう講演会前の3分間パッと録画しといて配信するとか、
うん、ああ
募集しましょうか、なんか、
ね、
言ってほしい小ネタみたいな、 なんか人の小ネタ我が小ネタのように
あ
だって俺人の話をさらに面白くするの天才的にうまいとか、
ね、うまいですね
見てもないし食うてもないけどうまそうに話すとかさ、
本家なんてサクッと超えますからね、
だいたい人から5分で聞いた話20分にできるからあとの15分は何なんやろ本人言うてへんかな何もみたいなねもう盛り付けるもほんまうまいとこあるから、
いやいやいや、そうなんですよ、近々デビューしますんでって言っとる間に台湾のお礼を言うっていうのが
俺言うてください、
先週からの引き続き、
あ、本当ね、はい、参加いただいた皆さん本当ありがとうございました。
総勢何人だったんですか。
総勢で今回、まあ、けど100名目標にしてたんですけど60名ぐらい、
60名、63やった
か、63、はい、
うん、
でも日が悪いですよ、やっぱ、まあね、26、27、28でしょ、うん、だからゴールデンウィークにかかる要は2日前なわけじゃないですか、だからゴールデンウィークにプラス2日手前で休み取るって普通ね、勤めてある人には無理やと思うん で、 ね、あれ4月半ばとかやったらな、
うん、もっと来とったかもしれません
ね。でもこの日程だけはね、神様のお告げなんでね、
そうやね、
俺らの都合でどうもできんかな
そうかそうか、
そこがややこしいところ
だ、向こうの神様のお告げなんですね。
そうです、そうです。
なんで台湾の旅行行程もね、はい、この時間に多分これができると思う言うても全部神様のお告げなんで、もう日程がどんどん狂うんですよね、あのタイムスケジュールが。
初日じゃない、その祭りの本番の日なんて一応その行く前には、びっちりスケジュール工程決めて行くんですよ、うん、ツアー会社、ツアーのコンダクターさんと行くんですけど、一個も時間通り行かない
行かないんや
一個も行かないです。
全部なんかこう祭りの進行とかあんな辺とかも順番とかもこう出汁が入ってくとか、ね、あのなんか神のお告げがどうもあるらしくて、大概狂うんですよね。だってこのね、黒船企画台湾ツアーってねすごいんですよ、
うん、
毎回ね結構すごくたくさんの人参加してくれるんやけど、リピート率が 0.1% 一回一回参加してくれた人ね、みんなねめっちゃ良かっためっちゃ良かったって言ってくれるけど、次誰も来ない
すごいね、ほんなら前回全部毎回が
当たって
る、毎回審議、一番しんどい授業ですよこれ。
はあ、
大変やね。2回以上来てんのハブだけやもんな。
ハブさんと松井さんも来てくれたんです。松井さん2人、
松井さん、
うん、
どんな人だったっけ。
松井紀美子さん夫婦で来てくれた人。
あ、富山のね。
そうそう
そうそう、
あの人は
今回旦那さん連れてきてやったもん、
うん、
うん、
あの人はこう白駒さんの時来てくれて、奉納式の時に来てくれて、今回祭りで来てくれてって言って、うん、まあ、順序を追って来てくれとるんで、
うん、俺最初あの富山の松井紀美子さん、
うん、
東京にさ、船
あ、分かった、船山紀美子さん、
船山紀美子さんって言いますよね、
は
い
は
い、
ミラーさん、はいはい、
あ、ミラーさん、ミラー、そうそうそう、はいはい、あのなんか文明さんの公演大好きって言いながらいつも来るのに、俺が喋り出すといつも寝る人
そうなんだ
最初から最後まで起きてたことがないのあの人何十回も俺の公演に行ってて来てくれたり、次のスタッフとか言ってね、何十回も来てくれてんのに起きてたことが一回もないよ。必ず途中で爆睡するのね。あれとあのなんとか和子さん、あの元山和ちゃん、元山和ちゃんとあの船山きみちゃんは必ず寝るねん、
はい、
寝るなら混んでもええやろみたいな。しかも何十回やから、俺最初、はい、あの富山の松井きみ子さんと、はい、あの船山きみ子さん、
はい、
なんか勘違いしてて、
へ
めっちゃ勘違いしてた、
うん、そうなんね、
最初最終日に、あ、 別の人物やったんやって初めて気づいてずっと東京の船山さんやったばっか思って喋っとったやん。 あ、 そうそう、あの人2回来てるわ。
来た
2回、
うん、もうだから1回の旅行でもう満腹度が 120% ぐらいになるんですよ。もうだから食べれへんっていうぐらい。
それとやっぱね、過酷、う
ん、
時間的
に。そんな過酷
な 朝の5時半に出発とか、
あ、
これでいっぺん出て帰ってきて寝れる予定がまた行かなあかんとかなって。で僕はもうちょっとね、あのスナック中村屋がちょっと深夜営業しすぎてしまったんだ。
言わんでいい、言わんでいい、
ちょっと
言わんでいい、言わんでいい、言わんでいい、言わんでいい、言わんでいい、過酷っすよ。
過酷なのね。
1日目が、二次集合の11時解散、うん、初日ですよね。でその後、2日目が5時半集合の10時解散。
ちょっとハードやね。
ハードなんですよ。
もうブラック企業みたいなもんですよ。あれで昼寝ができるとね、うん、なんか2泊3日がね、3泊4日に感じるんですよね。
このツアーもだからそのツアー会社さん一社かましてますけど、報告書嘘書いてもらってますから。普通に書いたらアウトって言われるもんで。
あ、そっかそっか、
うん、滞りなく予定通り進行しましたよっていう報告書が上がってるみたいでございます。
そうなんや。
はい、
はい、
まあ、おかげさまで、ハッピーも本当150着ぐらい
応募
させていただいて、
いね、はい、
現地の方からも本当に大歓迎させて、
もう新聞社もテレビ局もこぞってきてくれて、
あ、
はい、はいはい、もう参加者の皆様、ご協力くださった皆様のおかげでございます。ありがとうございます、はい、
ありがとうございました。また3年後に頑張りましょう。
はい。
3年後なのね、
この3年後。
笑い話多すぎなんですよ。
てなわけでお届けしました、はい、中村文明と
ウォーリーと
ビデオお送りしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
瞳に映る僕ら。